ラジオゼミナール、この番組では高崎経済ラジオゼミナール、この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺います。ご案内、吉良武雄です。今週来週2週にわたりまして、経済学部経営学科准教授澤田由紀先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はラジオゼミナール、ズームをつないでの収録となっております。早速ですが、澤田先生、現在ご担当になっていらっしゃいます授業科目名から教えてください。
はい、現在講義科目として、大きな教室で皆さんにお話しする科目として、知的財産法というものと、あと法と経済学ですね、ロー&エコノミクスと呼ばれている分野ですけれども、この2つを担当しております。でその他に外書購読、英語の原書の本を皆さんで一緒に読みましょうという科目が1つと、あとゼミナールを1つ担当しております。
それでは知的財産法の講義から、その講義内容ですね、どういった授業になっているのか教えていただきたいと思います。
はい、知的財産法っていうのは法律の中でも、法分野と言われていて、いわゆる知的財産法という法律が六法全書の中にあるわけではないんですね。漠然とした分野でして、主にその分野の中に入っている法律としてよく知られているのが、例えば著作権法、例えば特許法、あるいはですね、ブランドについての商標法という法律とか、あと種と苗についての種苗法とかですね、あと不正な競争をしてはいけませんという不正競争防止法とかですね、もう本当に私でも数えきれないぐらいの法律の種類があるんですけれども、この知的財産法分野の中で特に授業では主に著作権法と特許法と商標法と不正競争防止法、この4つを扱っております。
先生、知的財産っていうのは何ですか？
すごく鋭いご質問で、財産っていうのと知的財産っていうのとどう違うのかっていうことなんですけれども、一言でお話ししてしまえば、手に触れることができるものが財産と、で手に触れることができないんだけれども、みんながなんかこれは大事だぞって思っているものが知的財産と言われています。なので例えばなんですけれども、皆さんお家に小説単行本とかおありだと思います。手に触れているその小説の一冊っていうのは、これは財産なんですけれども、なのでその財産はおそらくその手にされている皆さんのものなわけですよね。なんですが、知的財産っていうのは、その今手に持ってらっしゃる小説に手に触れられないんだけれども大事だと思われているもの、すなわちその小説の中身で、これは例えば夏目漱石さんのものであったりする。なので自分で手で触れているものは自分のものだけど、触れてないんだけどそこにある大事なものは誰か他のものだったりするんですよね。これが財産と知的財産の違いというふうに、よくお話しさせていただいているところです。
今の小説の例は本当によくわかりました。その本そのものは財産、動かせるので動産ということになりますかね。でそれを書いた著者の方が知的財産を持っていると、
はい、
そういったことを学生さんに講義でね、お話をしていると思うんですけれども、
はい、そうですね。最近の学生さんですと、もう毎日必ず多分 SNS でいろいろと、今日こんなお昼ご飯食べたとか、誰ちゃんとこんなところに来たとか、いろんな情報をアップして、あるいはこうダウンロードして楽しんだりっていう活動を、活動っていうのも大げさなぐらいさりげなくやってらっしゃると思うんですけれども、そういった時にこれ写真アップしちゃって大丈夫なのかなみたいなのをちょっと考えたことありますかっていうのをよく伺ってるんですけれども、例えばじゃあディズニーランドとか、なんとか遊園地とか、いろいろありますけれども、ああいうところでお友達と3人で行って、わーって言って背景になんかお城とかがあったりして、そこでパシャッと 写真を撮る、でそれをネットにアップする、これ大丈夫なんですかね。
ダメなんですか。
後ろにお城がって言ったんですけど、なんかこうなんとかの着ぐるみみたいのを着たキャストの方とかがいたりしてとか、よくよく考えると勝手に複製してませんかね。
その方々に許可を取らないで、
そう、
うん、そういうふうに考えることもできますよね。
できますよね。じゃあどうしましょうか。まあ作品を作られた方、著作権法ですと著作者って言ったりしますけれども、そういう方あるいはその会社の権利をあんまりガチガチに守ってしまうと、これみんなが楽しめない社会になっちゃう。せっかくここ行ったよって言って SNS にアップしたら、なんか訴えられちゃったみたいなことになると、みんながなんか監視社会みたいになってきてギスギスしてきちゃうので、まあ、かといって人が一生懸命作った作品の写真を勝手に撮っていつでもネットにアップしてもいいんだっていうのをゆるゆるにしてしまうと、これは著作者の方も、なんで一生懸命作った私の作品なのにって悲しく思うこともあると思うんですよね。でそのあたりをこううまく調整していこうっていう、そのルール作りをしていこうっていうのが、まあ著作権法の発想で、まあそれが発明については特許法だったり、ブランドについては商標法だったりするっていうのが、まあ知的財産法の面白いところというか、社会にとってなくてはならない分野だなって思うところです。
でも SNS もそうですし、インターネットもそうですし、多くの方が、世界中の多くの方がですね、ご利用になっているところでは、これバランスが非常に難しい問題でもありますよね。
難しいですね。あの各国でそれぞれの文化で全然発想が違うので、まあ、特に例えば日本に特徴的なのは同人誌文化、コミケとか、まあ、ああいったものが日本はすごく盛んで、で元々の著作者の方が私の権利を侵害するなって言って、そのファンの方を訴えるっていうことがほとんどないんですけれども、うん、国によってはもう一発即アウトっていうところも、まあ、非常に多くあるので、むしろ日本はそういったところ不思議がられていて、作者の方々が寛容なのか、もともとそういう土壌があるのか、どうなってるのってよく聞かれたりします。
今のが、知的財産法の授業について詳しいお話でございましたけれども、法と経済、ロー&エコノミクス、こちらはどのような授業になりますか。
はい、あの法と経済学っていうのは1970年代後半ぐらいからアメリカで始まった学問分野なんですけれども、まあ、ロー&エコノミクスをどうやって訳すかっていうので一応法と経済学ということが多いんですが、日本に入ってきたのもまだ最近のことで、何をやってるか一言では申し上げるとすれば、法の経済分析ということになります。例えば工場がもくもくもくもくと煤煙を出していると、これを止めさせるにはどうしたらいいか、道徳的に説得しようとしてもみんなが困ってますとか咳が出るんですとか言ってもやっぱりなかなか止めづらい。ここをじゃあ経済学的にどういう数字を計算して、でこういうルールを作ってやめさせようっていうようなことをこう決めていくっていうような、そういう、まあ、経済と法の接点を学んでいく分野です。
経済と法の接点っていうのはそれほど多くあるということなんですね。逆を言うと、
もうあらゆる法は経済学的な分析が可能ということです。
はあ、まあ、今その工場の例もねお示しいただけましたけれども、学生さんはどうでしょう、その法と経済、法律と経済っていうものを今までこうリンクさせてない、まあ私もそうですけれども。
そうですね、あの経済学部の学生さんなので、うん、経済にはすごくご興味があって、で実は法律には全然興味ないでしょうみたいなお話を最初にしたら、いやいやそんなことないですってみんなおっしゃって、なんか私に気遣ってるのかなと最初思ったんですけどでもそうではなくって、やっぱりご自身としてもさっきの SNS でなんか著作権気をつけなきゃいけないとか、レポート書くときにはこれに気をつけなさいと、引用必ず書きなさいとか、やっぱりバンドでライブするときにはジャスラックにお金を払いなさいとか、まあ、いろんなことにこう言われている中で、そのルールってどうやって決まってるのって思ったことはみんな実はあるんだっていうことで、で中心的に勉強されている経済学と、あと日頃なんとなくこれってなんだろうって思っている方っていうのが、あ リンクするところがあるんだっていうのを知って、あ、面白いって言っていただけると、私もいつもすごい、あ、嬉しいなって思っています。
さあ、法と経済についての授業ご紹介をいただきました。そして外書購読という授業、これはどういったものですか？
はい、実は正式な講義名は Readings on Economics and Management というんですけれども、タイトルからして英語なんですが、講義名からして、NHK さん の、 あの白熱教室っていう番組が、ご存知の方もあるかと思うんですが、そちら の、 あの講義をされていたマイケル・サンデル先生というアメリカのハーバード大学の先生が書かれた英語の本をみんなで一緒に読んでいて、で What Money Can't Buy というタイトルなんですけれども、お金で買えないものとは何かっていうものを研究した、まあ、一般的に誰でも読みやすく書いてくださった本っていう感じで、まあ、お金で買えるものと買えないものとあるけれども、何がお金で買えないか、あるいは何を売ってはいけないか、こういうところにこう深く切り込んでいく本で、すごく面白いと思います。
これ原書ですよね？
はい。
そうすると日本人的な考え方と海外の方、外国の方が考えるその考え方、同じそのお金ということでもまたいろいろなね違いが、改めて英語を通して発見できるということもあるのではないですか？
そうですね、もうそれが英語を原書で読むことのメリットだと思っていて、やっぱり一つ一つのこう言葉の選び方の背景に、やはりそのすごく文化的なアメリカ的なものの考え方が凝縮されているので、それを日本語に置き換えてしまった瞬間に、日本的なものの考え方によって成り立ってきた言葉で理解してしまうことになるので、やっぱりおっしゃる通り、すごくその原書で読むっていうと本当に文化の違いをこうひしひしと感じることができるのではないかと思います。
まあ、英語があまり得意でない学生さんにはちょっと大変かもしれませんけれどもね、力がつく授業ですよね。
そうですね、
はい。はい、外書購読の授業についてご紹介をいただきました。そしてゼミナール、さらにはですね、先生の専門分野についてはまた次週詳しいお話を伺っていきます。さあ、ラジオゼミナール、今週来週2週にわたりましてお話は、高崎経済大学経済学部経営学科准教授澤田由紀先生です。今週ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
番組のご案内は木良武雄でした。